瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸防災防犯ステーションをお送りします。さて今日は瀬戸警察署生活安全課少年係河内さんをお迎えしています。
瀬戸警察署少年係の河内と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さて今回はですね、 SNS の注意事項についてのお話ということなんですが、学生の皆さんは新学期を迎えたこの時期 SNS に関する相談が増えると聞きました。
はい、そうですね、小学生も中学生も学年が変わったり進学したりした今の時期にインターネットを利用できるスマートフォンを持ち始めることが多いです。スマートフォンを手にするとやはり SNS に興味を持ち利用し始める時期にもなります。ところで SNS とはどういったものかご存知でしょうか？
SNS とは何かと改めて尋ねられるとちょっとね説明難しいんですが、まあ、イメージとしてはインターネットを利用して友達の間などで連絡を取り合ったりですとか、共通の趣味を持つ仲間と情報交換をしたり、あとは日常の出来事を写真なんかで投稿して公開したりというような感じかなと思いますが、いかがでしょうか？
そうですね、まあ、だいたい皆さんそのような認識だと思います。
はい、
SNS はソーシャルネットワーキングサービスを略したものになります。 SNS というのはインターネットを利用し個人間あるいはグループ間での通話、メールやメッセージ等によるコミュニケーションを取ったり、自身のプライベートについて可能な範囲で公開したり、動画像などを投稿することで情報発信をしたりできるものになります。また友人検索ができたり、企業でも広告や宣伝等情報発信にも利用されています。警察も SNS を通じ犯罪予防や交通事故防止などにつながる情報発信をしたりするなど、世界中で利用されており、世界中の人と知り合える、つながりが持てる、非常に興味深く便利なものになります。ただ、SNS が原因となるトラブルも多く、警察にも多くの相談が寄せられています。特に今の時期は、学生が新たにスマートフォンを持ち、SNS を利用し始める時期と説明しましたが、小中高生やその保護者からの相談が非常に多くなっています。
そうですよね、 SNS 私たちの日常にあるとても便利なもので毎日使っているという方、何がしかの形でね使っている方大変多いと思うんですが、はい、小中高生そして保護者の方からの相談が多くなっているということですが、はい、どんな相談が増えているんでしょうか？
そうですね、例えばメール更新、画像投稿などによるなどが原因となるトラブルですね。目立つもので言えばグループ内での仲間外れや、画像の無断投稿というような誹謗中傷やいじめにつながるような、利用方法が非常に多く目立ちます。これを投稿することで一体どうなるのだろうかなというようなことを全く深く考えず、投稿してしまいトラブルになるケースが非常に多いですね。
なるほど、最近は SNS があるからこそのこうした悩みだったりとか相談があるということですね。
はい、
そして SNS を利用した事件もあると聞きますが。
そうですね、メッセージなどの言葉の言い回しから脅迫や強要というような罪を問われたりする可能性があります。また女の子が騙されて自身の裸の画像を送ることになってしまい、その画像を本人に無断で拡散される被害に遭うケースが、非常に多くあります。中にはその画像を拡散すると嫌なら会ってというような感じで脅されたり、性被害に発展するケースもあります。その他 SNS でゲームのやり取りをしていて、そのやり取りの中でパスワード等を、教えてしまってゲームアカウントが乗っ取られるというような、いわゆる不正アクセスの被害も発生しています。
さまざまな事件につながってしまってるんですね。 SNS やはり便利ですが、使い方を誤ると犯罪被害に巻き込まれる可能性があるということですね。
はい、そうですね、問題ないと思っていた投稿が犯罪を誘発したり、誹謗中傷事件を生んだりするような危険性もありますし、思いがけないほどの広がりを、見せていますので注意が必要です。また最近では 高額アルバイト、闇バイトと称した強盗事件やオレオレ詐欺への加担の誘い、 JK ビジネス、薬物使用の疑い、アダルトビデオへの出演強要なども SNS で、利用されています。現在警察では子どもの性被害につながる恐れのある不適切な書き込みを発見した場合は注意喚起や警告のメッセージを、送信する活動を実施し、被害の未然防止を図っています。
はい、SNS にも危険がたくさん潜んでいるということで十分気をつけなければいけないんですが、お話の中にね、いろんな怖い事件につながりそうなものありましたが、はい、JK ビジネスというのが出てきました。これはどういったものを指すんですか？
はい、JK ビジネスというのは、少年の性を売り物にする営業形態のことでして、例として女子高生が個室で客にマッサージや耳掛けをする、いわゆるリフレというんですけども、またマジックミラー越しに下着を見せたりポーズを取らせたりする見学クラブといったものがあります。18歳未満の少年や18歳以上の少年であっても、高校生が JK ビジネスで働いたり、お店に出入りしたり、お客になるように誘ったりすることは警察による補導の対象になります。なので絶対に囲わないでください。
はい、こうしたことに巻き込まれないようにするためには防止策、対応はありますか？
はい、青少年がインターネットの利用での犯罪やトラブルに巻き込まれることを防止し、またスマートフォンや SNS 等で、安全で安心して利用できるようにするために、保護者がしっかりと管理してあげることが必要です。その方法の一つにペアレンタルコントロールというものがあります。ペアレンタルコントロールというのは、保護者がお子さんの環境や発達段階に応じてインターネットを利用を適切に管理することを言います。具体的には、スマートフォンや家庭用ゲーム機を保護者が承諾した場合に限り、アプリのインストールや課金ができるように設定できたり、利用時間の制限などの設定を行うものです。スマートフォンの正しい利用方法を保護者が教えてあげて、ちゃんと見守ることが子どもの被害防止、非行防止につながりますので、ぜひですね、ペアレンタルコントロールというものを取り入れていただきたいなと思います。またお子さんを児童ポルノの被害から守る対策の一つとして、子どまもというアプリを愛知県警察が藤田医科大学やスマートブックス株式会社などの協力を得て開発しました。 iOS、Android のいずれも対応しており、機能としてお子さんが端末でわいせつな自撮り画像を行った場合、 AI が画像を判定し、お子さんの端末に削除を促す警告文が表示され、連携している親の端末にお子さんのスマートフォンでわいせつな自撮り画像が撮影または保存された可能性がありますといったような表示がされます。アプリの起動を要せず、端末にインストールされているだけで画像が判断されます。無料でインストールできるものでの、ものであるので、ぜひ利用してみてください。アプリ名はもう一度言いますが、子どまもです。
はい、ありがとうございます。さあ、 SNS というのはね、私たちの毎日に大変身近なものとなっているということで、大人はもちろん、そしてこの春からね、新たにスマートフォンなどを持ち始めた、 SNS を始めたという青少年の皆さんも大変多いかと思います。正しく使えばとても便利なものですが、危険も潜んでいるということですので、ご家庭では各年齢などに合わせてペアレンタルコントロールなどをしていただいて、子どもたちが危険な情報にアクセスしたり、危険な事件に巻き込まれないようにきちんと管理してあげるということが本当に重要なんだなということが改めて分かりますね、川地さん。
はい、そうですね。
しっかりとね、ちゃんとね、子どもたちの状況を見ながら、どんな風に使っているのかなというのを見て上手に活用いただきたいと思います。今日は生活安全課少年係、川地さんにお話しいただきました。川地さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。